それでは第一ヨハネ、ヨハネの第一の手紙、3章1節から3節をお読みいたします。私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい。私たちはすでに神の子なのである。世が私たちを知らないのは、父を知らなかったからである。愛する者たちよ、私たちは今や神の子である。しかし私たちがどうなるのか、まだ明らかではない。彼が現れるとき、私たちは自分たちが彼にいるものとなることを知っている。その誠の見姿を見るからである。彼についてこの望みを抱いている者は皆、彼が清くあられるように自らを清くする。アメン。本日はこの聖書の箇所から西堀先生を通して、あなたに注がれる愛という題でメッセージをいただきます。
お祈りをいたしますが、今私は本当に感謝と戸惑いと、いっぱいになっているんですが、先ほど挨拶の時にですね、明けましておめでとうを言う前に一言目に、ある方が、私はイエス様を信じたい、私はクリスチャンになりたい、明けましておめでとうじゃなくて挨拶が、私はイエス様を信じたい、クリスチャンになりたいという一言でした。本当に感謝します。神様が一人一人の心に触れてくださっていること、語ってくださっていることを感謝します。本当に主の皆をあがめます。今年本当に神様が一人お一人の心に触れてくださって、一人一人がもうすでにクリスチャンとして歩んでいる方々にリバイバル の炎が燃やされるように、また、新しくイエス様を信じてクリスチャンになって歩み始める方々が起こされるように、今回になります。一言お願いいたしましょう。愛する天のお父様、新しい年、本当にあなたが私たちをここに導いてくださって、共に礼拝ができるように、この暖かい雨露もしのげるこの場所を私たちに与えてくださって、ゼロ教会の方々の行為によって本当に私たちこの場が与えられて、共に礼拝が守れることを感謝をいたします。あなたがこの場に教会を与えてくださったこと、共に祈る仲間を与えてくださったことを本当に感謝をいたします。神様はどうかあなたが さらにこの地においてあなたに出会う方々を与えてください。クリスチャンの一人一人が本当に眠っているような思い中にいらっしゃる方が本当にここでリバイブされて、神様は落ち込んで戦いの中にいる方々に慰めが与えられて、そして本当に神様ここにおいてイエス様に出会われた方が起こされていく、そのようなところとしてこの場を、この教会を用いてくださいますように願いいたします。神様、感謝いたします。本当にこの年末年始の時に主を新たに魂を触れていただいた方々の上に本当に感謝いたします。どうか新しい御業をさらに起こしてくださいますようにお願いをいたします。神様、年は変わりましたけれども、昨日の次の今日であります。本当に去年の続きの今年であります。神様、私たちが戦いの中にあります、悩みの中にあります、不安もあります、この困ったことも起こってきます、落ち込みます、神様に気づいたりします。でもその中であなたがいらっしゃること、あなたが私たちを愛していらっしゃること、本当にそのことを感謝して、 歩んでいるものとならしめてくださいませ。そのことに本当に目が開かれて、喜びにあふれた歩み始めるものとならしめてくださいますようにお願いを申し上げます。神様、ありがとうございます。ありがとうございます。今も弱さを覚えていらっしゃる方々、お一人お一人を締めくくってください。今も体調を崩していらっしゃる方、本当に今日も子供に育ててこれない方々もいらっしゃいます。神様、あなたが絶対守って臨んでください。このセレブレイトの、このあなたを中心とした喜びのほとときに、同席できない悲しみ、痛み、寂しさもあるでしょう。主をどうか望んでください。神様、どうか、あなたの慰めを持って望んでくださいますように、お願いをいたします。そしてここにおいて私たちを力で満たし、使わせてください。家庭に、職場に、学校に、地域社会に使わせてください。神様、本当に家族の中で一人で信仰を守っていらっしゃる方々を一人一人の歩みを支えてくださいまして、本当に神様、ご主人方、奥さん方、お子さん方、お父さんお母さん、本当に神様、私たち一人一人が祝福のもとになって、周りの方々にあなたの祝福が流れ出ていくようなものにならせてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。神様、この礼拝において、あなたを礼拝する礼拝にしてください。あなたの素晴らしさが褒めたたえられる礼拝としてください。お願いいたします。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。ありがとうございます。新しい年、皆さんはどんな思いで迎えていらっしゃるでしょうか。私はいつも思うんでありますが、今もお願いしましたが、新しい年だからといって、やっぱり昨日に続く今日なのに、どうして新しい新しいって私たちは言うんだろうか、思うんだろうか、そういうことを私はいつも考えますね。いや、もう本当に12月31日の11時59分、皆さん起きてカウントダウンなさったかどうかわかりませんけれども、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ハッピーニューイヤーというわけでありますが、その瞬間は、その10分前の5、4、3、2、1、0、1、2、3、4、5で続く時間と何の違いもないはずじゃないですか。なのに私たちは、このどうして新しいというふうに言うんだろうかというふうに思います。日本では忘年会というのがありますが、忘れる年の会と書きますけれども、忘年会というのがありますが、まあ、二つの説があってですね、一年の苦労を忘れる、一年のこと嫌なこと全部忘れてしまおうっていう、そういう、まあ誰が、これが多分一般的な考えでありましょうけれども、まあご自身を調べる人はですね、これは多分、年齢を忘れてね、年齢の差を先輩後輩なしにして、年を忘れてみんなで楽しむ時だから忘年会というふうに言うように言うのが語源なんだろうという、そういう考え方もあるようであります。まあですね、一般的な方を私は考えたいと思いますが、一年のいろんなことを忘れて、新しい気持ちになってスタートするという感じだと思います。私たち、私くらいからだんだんゲーム世代というゲーム機をですね、子供の時遊んだ、いや、私はまだ喫茶店の時代、喫茶店にゲーム機があった時代でありますが、ゲーム機にはリセットボタンというのがあります。あー、もうこのゲームのやつ、あ、ダメ、うまくいかない。もう、しょうがない、リセットだ。バン、リセットをして、新しく始める、そういうことに慣れている世代ですね、私なんかの下の若い方々。あ、もっとやら、あ、もういろんなことあった、一年間もういろんなことあった、もう本当にもう、あれ全部忘れてリセットして、今日から新しい年、あ、もう去年もね、頑張って一生懸命、そうですね、成長しようと思ってました。頑張って、体重を落とそうと思ってました。運動しようと思ってました。英語もっと勉強しようと思ってました。いろんな感じのことがあったと思いますね。でも、あ、できなかった、もうリセット、また新しい年、一から始めよう。まあ、そういうことで、あると思いますよね。 三日坊主になることもあるわけでありますけれども、ニューイヤーゼロゼロというものといいまして、新年の抱負といって今年はこういうふうにやろう。そういう決心をするリセットして始める。そういうふうに考える人も多いと思います。では、聖書は、私たちがよりどころとしております、この聖書は新しい年ということを、どういう気持ちで迎えることを進めているのか探してみたいと思います。あのですね、私は本当に最近思うんですけれども、一週間に一回というのも、これ神様のリズムなんだなと思う。神様がこの世界を作った時に、7日で作られた。だから、7日に1回ですね、私たちが教会に集まってくるわけです。7回に、何を毎週毎週と思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれどもですね、これ7日に1回という神様のリズムですね。そしてですね、1年に1回というのも神様が作ったリズムですね。これは創造の秩序の中に見られます。季節がですね、1年に1回に降ってくる、1年に1回。これは神様のやっぱり、この世界に作ったリズムなんです。一年に一回くらいはこれをしよう。一年に一回くらいはこれをしなさいという神様のリズムなんです。そして、聖書が言うことを、聖書に出てくる、この、信念ってどういうものなんだろうかと見ていきたいと思うんですが、今のユダヤ人の文化の中で、信念というのは皆さんご存知かもしれませんが、どうしよう、ハッシャーナーというのがですね、9月くらいに、9月か10月くらいにあります。どうしよう、ハッシャーナー。皆さんの学校が休みになったり、同僚がですね、学校が仕事を休んだりすることがあると思いますね。それは信念というもので、ユダヤ人の信念があります。でもですね、聖書に最初に出てくる新しい年、それは今のロシア発祥の後はちょっとずれているんですね。半年ずれているんです。で、ちょっとここを見たいと思うんですが、聖書をお持ちの方はですね、出エジプト記の第12章。出エジプト記の第12章。ね、子供の皆さんも、今日は、ブレイブありません。先生の話ですけれど、いつも見よりも長くならないようにと思いますけれども、一緒に、聖書を読んでくださいね。出エジプト記の第12章の1節から、2節です。聖書の一番最初の方に出エジプト記があります。エクセルス。それの12章の1節と2節。主はエジプトの国で、ごめんなさい、教会隣の聖書を借りている方は前の方の89ページになります。主はエジプトの国でモーセとアロンに告げて言われた。この月をあなた方の初めの月とし、これを年の正月としなさい。主はエジプトの国でモーセとはエジプトの国、このイスラエルの人がエジプトにいる時にモーセとアロン、モーセって皆さん聞いたことありますか？モーセ。エジプト、イスラエルの人々はエジプトから解放した、奴隷であったエジプトの国から解放した指導者でありますが、そのモーセとアロンに告げて言われたこの月を、あなた方の月の初めの月とし、これを年の正月としなさい。で、この後ですね、皆さんどうぞごゆっくり、後で読まれて読んでくださったらいいと思うんですが、これはですね、何のところかというと、今、私たちの文化の中で、私たちの知っているユダヤ人文化の中では、これはパスオーバーと言われる。例えば大体いつ頃ですか ?3 月、4月、それくらいですね。今の3月とか4月くらいに祝われているパスオーバー。聖書の中では、ごめんなさい、英語だと、英語の聖書だと、パスオーバーで同じだと思います。日本語の聖書だと、杉越ってやつがありますね。杉越の祭り。杉越の祭り。これはですね、イスラエルの人々の、この、が、イスラエル、解放するときに、解放されるときに、神様が不思議な御業をしてくださった。その不思議な御業を感謝する、神様の解放の技を感謝するお祭りであります。羊が一匹殺されて、その羊が、血がですね、鴨居に塗られて、その鴨居の、鴨居の塗ってあるお家の中にいる人だけは救われたという出来事が起こりました。不思議な出来事が起こりました。その出来事を記念して、この杉越という、の祭りというのが持たれたのでありますが、これは実はですね、 この、新約聖書を見るならば、これはイエス様の予言なんです。イエス様の十字架の予言なんです。ですから、この過越しの祭り、これはですね、この神様がどれほど恵み深い人ですか。神様がどれほど大きな愛を私たちに注いでいらっしゃるか。イエス様が私たちの罪のために十字架にかかってくださった。その神様の大きな愛を忘れるなよ。一年に一回、いや、それは本当は毎週、本当に毎週毎週神様の愛を感謝するわけでありますが、特に一年に一回、新しい年、始まるときに、神様がどんなに豊かな祝福を与えてくださったか思い出せよ。神様がどんな大きな愛をあなたに注いでくださっているか思い出せよ。これが聖書の有新年の祝い方です。聖書の責任は新しい年というのは新しい気持ちで再出発しましょう。去年はできなかったけれども新しい年は新しく出発しましょう。新しい年頑張りましょう。そういう意味ではなくて、もう一度神様に愛されている。神様はどんな大きな祝福を私たちに与えてくださっているのか、それを思い出して感謝をして踏み出しましょうと、それが聖書の言う新しい年の迎え方なんですね。これはですね、実はすごく大切な、なんか何か違うんだろうって感じかもしれませんけど、これすごく大切なことでありまして、教会で腐っていることは、なんかこれをするなとか、あれをするなとかですね、こういうふうに頑張りなさいとか、こういうふうに頑張りなさいとか、そういうイメージで捉えている方々もいらっしゃるかもしれませんけれども、教会のメッセージ、この聖書のメッセージ、教会の神様から任されたメッセージは、私たちがこういうふうに真面目に頑張りましょう、一週間に一回ちゃんと教会来てね、そういうことではなくて、いや、来てくださいね、来てください。でも、ですね、そういうことが中心なんじゃなくて、このメッセージの中心は、神様があなたをどれほど愛しているか。神様はどんなに大きな愛を持ってあなたを見ていらっしゃるか。そのことに感謝しよう。そのことを知って、あなたも感謝してください。そして、その感謝の思いを持って生きてください。司会の方に読んでいただきました、ヨハネ第一の手紙の、三章の一節から三節。神様がどれほど大きな愛を持って、あなたを神のことをしてくださったか。あなたが神のことを呼ばれるためには、どれほど大きな愛を与えられたか、それを思い出しなさい、それを考えてみなさい。それが分かったら、今度は自分が、神様が清かったように、神様が清い方であるように、自分自身を清くなりなさい。そういう方向性を持っているんです。私たちは、いつの間にか頑張らなきゃ頑張らなきゃ頑張らなきゃっていう気持ちにとらわれているかもしれない。この新年ね、本当に今年こそは皆さんそういう思いを全然そういう思いを持っちゃいけないじゃないんですよ。そういう思いを持っちゃいけないじゃないんです。本当に聖書を、今年は聖書を読んで一日をスタートしよう、今年は一日が終わったら聖書を読んでから寝よう、皆さん、そう、決心してくださって、決心して、それを実行してくださったら素晴らしいと思う。でも、その決心のもとに何があるか、その根本に何があるか、そんな大切なんです。これをやらないと怒られるとか、これをやらないと叱られるとか、そういうことではなくて、イエス様がこんなにも深い愛を持ってあなたを愛して、そしてあなたを育てようとしている。あなたを祝福しようとしている。この聖書の言葉によってあなたを養おうとしている。だから、一日に、一回聖書を開いたら、それは私たちの力になる。それは私たちのこの勇気になる。それは私たちが本当に厳しい社会の中で生きていくための力になっていくんだ。皆さん、いや、そんな忙しくて時間ありません。そうかもしれない。いや、そんなことなかなかできません。そうかもしれない。でも、本当にこの社会の戦いが厳しければ厳しいほど、私たちの取り巻く状況が厳しければ厳しいほど、この聖書の言葉によって慰めをいただいて、助けをいただいて、力をいただいていかないで生きていることができるでしょうか。私たちはいつもいつもこの神様から力をいただいていかなければ生きていけない存在なのです。今日はその実はこれこそがその聖書のメッセージの中心で、これこそが福音の中心だということをですね、短く整理して福音したいと思うんであります。ですから今日のメッセージは、あなたに注がれている愛、神様どれほど大きな愛を持ってあなたを愛しているか考えてみなさい。あなたが神のことを呼ばれるためにはどれほど大きな愛を注がれているか、それを考えてみなさい。 私たちは自分や家族に健康が与えられて全ての必要が満たされているならば、神様のおかげで、病気を負ったり、この経済的に苦しい思いをするんだ、神様どうして愛してないの？思うかもしれません。でも、聖書で言う神様の愛は、私たちの健康が、私たちのこの経済的なもの、それも神様は心配してくださいます。でも、それよりも何よりも、神様の愛はどこに現れているか、それは神様があなたを、あの御子イエスの十字架を持って救い助くほどの愛を持って愛している。それは、この第一にですね、この三つのステップがあると思うんですが、この三つのステップを知ってください。どういう意味であなたを神の国にする愛ってどんな愛なのか、神様があなたを神の国にする愛はどんな愛なのか、そのことを知っていただきたいと思うんですが、まず最初のことはですね、第一のことは、神様は私たちと共に歩むために私たちを救われた。神様は私たちに対して神様の目的を持っていらっしゃる。神様は私たちに、人間を作った時に神様は神様の目的を持って人間を作られたんだ。私たちには問題の目的があるという。たまたまこうなったという意味じゃないんです。なんか偶然が重なって、私がここにいるというんじゃなくて、私たち一人一人には神様の目的がある。偶然じゃないことです。私たちの存在はたまたまここにあるんじゃないことです。神様は意図があって、この地上に私たちを置かれた。この宇宙の中に、宇宙は本当に大きい。ハッブル望遠鏡のおかげで、本当に宇宙の大きさが分かった。もう、すごいですね。この、なんとかだとなんとかだにある、本当にこの小さな宇宙空間、この隙間の中に、たくさんの宇宙が見えるって、この間、写真を見ました。たくさんの宇宙で、たくさんの銀河系みたいな宇宙がね、渦を巻いているのがたくさん。宇宙って大きいんだなって思う。本当に。でもその大きな宇宙の中の地球を選んで、ここに人間を置かれた。それは神様の意図があるんだ。それは、神様と共に歩み、神様の栄光を表していく。本当に私たちがここにいるときに、私たちは喜びを持って歩んでいくことができる。その目的がある。魚がですね、私は自由になりたい、自由がいいって言って、バチャバチャバチャバチャ泳いで、あと外に行きたい。行ったら、それで幸せになれるでしょうか。その魚の目的にあった、魚が作られた目的にあったところにいるのが幸せじゃないですか。外に出たら、パクパクパクして死んでしまいます。人間もそう。神様が作られた本来生きるべきところに生きるのが神様の祝福なんです。それが喜びなんです。そこが楽しんで、そこが生き生きと生きられるんです。そこから私たちが離れてしまったら、それは本当に辛い苦しい、こう二番目なところです。私たちは神様に背中を向けて自分の力で歩もうと思った。昨日もですね、日本の歌をいろいろ聴きましたけれども、皆さん、本当に聴きながら、この歌いい歌だなって曲も聴きましたけれども、でもほとんどの曲で皆さん、自分の力を信じよう。この、自分で道を引いたしかない。そういう言葉ばかりですよ。神様が、なかったら、そうだろうなと思う。本当に神様は私たちは神様と共に歩むように作られたのに、私たちは神様必要ない。そして自分の力で歩むんだ。自分の力で歩むしかないんだ。そうやって歩んでいる。自分に神は必要ない。信じられるのは自分だけ。そうやって生きている。聖書は、それが問題だという。人間はもともと神様と共に歩むように作られたのに、それに背中を向けて自分の力で頑張ってやっていく、自分は自分でやっていくんだ、神様あなたの助けはいらない。そうやって 歩んでいる、それが問題なんだ。聖書はこれを罪と言います。罪というのはなんか怖い言葉で、なんかね、あれすごい悪いことしちゃったら罪だイメージがあるかもしれませんけど、実はですね、聖書は言うんですね。私たちが、神様が私たちのために作った目的から外れて歩むことを、結果何が起こるかというと、本来人間の歩んでいくべき歩みができない、それがあったら喜びなのに、それがあったら嬉しいのに、その歩みができない、本当言ってしまうならば、本当の自分らしい歩みができなくなってしまう、本当の自分の歩みができない、やがて彼虚しくなっててしまう。そんな私たちを回復するために、これは3番目でありますが、神はイエスを与えなかったんです。私たちは何とかその回復関係を回復しようと思って神を求めます。神様を信じれば、神様の本当の人間の生き方が分かれば、このもっと幸せになるべきはずだ、いろんな宗教が生まれました。でもそれに対して、神様の方から道を開いて、神様の方からこれが道だよと示されたのがイエスです。神様は何とかして私たちを救いたいと思って、何とかして私たちを観光したいと思って、何とかして私たちが自分本来の生き方ができるようところに変えたいと思って、招きたいと思って、神様は一人をイエスを与えてくださいました。その道を開くために、イエスが十字架にかかって、私たちのこの負うべき罪の結果を代わりに負ってくださいました。そしてそれだけではなくて、イエスは蘇って確かなことを示し、その復活の力が信じる者たちのうちに働くということも教えてくださっています。そしてやがてこの人生が終わったときに、この世の歩みが終わったときに、この方は神様のもとに私たちのことを受け入れてください。その約束が神様は何とかして私たちを救いたいと思って愛を注いでください。自分自身を犠牲にしてまで、イエスは自分自身を犠牲にしてまで私たちのことを救おうとされたのであります。その愛が、先ほどの司会の方が読んでくださった言葉を持ってみたいと思います。あなたが神の子と呼ばれるためにはどれほど大きな愛を持つのか、それを考えてみなさい。新年の本の時にもう一度覚えたいと思う。どれほど私を愛されているか、どれほど神様から大きな愛をもらっているか。いや、それはこの先ほど申し上げたように、健康が何だとかお金が何だとか、そういうことじゃないでしょう。いや、もちろんそういうことも神様は心配してくださいます。でもそれが中心じゃない。神様は何とかして私たちと共に歩みたいと思って、何とかして私たちを生かしたいと思って、何とかして私たちを自分らしい生き方を、あなたらしい、私たちらしい、本来の私たちの生き方をさせようと思っていらっしゃる。本当にそのことを感謝して、それに応えて歩み始める新年でありたいと思います。私たちに注がれる愛をもう一度送りたいと思います。本当にどれほど大きな愛を神様からいただいているか、そのことに感謝して、今度は感謝して、ああよかったよかったじゃなくて、それに応えて歩みに行こうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。この新しい年、本当に私たち一人一人いろんな決意を持ってスタートしたかもしれません。でもその決意の一番根っこに、神様あなたが私たちをどんなに熱い思いを持って愛していらっしゃるか、そのことに応えたい、そういう思いが必要であることを思わされます。自分の頑張りで、人間の努力で、なんとか神様を喜ばせようと思うと、そこには限界があります。それはできません。本当にあなたが私たちを愛してくださったその愛に応えるだけです。神様、どうか私たちの目を開いて、その神様の愛をずっと叶ってください。どんなに深い愛で愛してくださっているのか、どうか分からせてください。そして、感謝に溢れて、喜びに溢れて、歩む一年でありますように、感謝して、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。